九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は薩摩金蘭で絵師実行、広田実行。白磁を金で彩る金蘭での技法を駆使し、薩摩焼に精巧かつ華麗な絵付けを施す金蘭で絵師。かつて薩摩藩の献上品として、また海外にも広く輸出された白薩摩の技術を今に受け継ぎ、豪華な絵付けで世界中の人々を魅了する広田さんのその技、金蘭での技の真髄に、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
作業されているところちょっと見せていただいて、はいはい、紙を加えてられましたよね、はい、あれは何か意味があるんですか？
そうですね、真冬の時に夜中の2時3時起きて仕事するんですけども、そういう時にどうしても部屋がもう冷え切って、はい、そしてまあ白い息が出てきますので、その息が作品に当たらないようにするために紙を加えるのと、あと微妙な細かい作業をするときにどうしても知らないうちに歯を食いしばってるんですね。で、呼吸を止めて描いたり、まあ、色を込めたりするもんですから、紙を加えた方が呼吸も止まりやすいし、歯も食いしばっててもなんか違和感がなくて、微妙なもう 0. 何ミリの作業をするときに緊張感と、それから手のブレとかですね、体のブレっていうのがなくなるんですね。
そのちょっとした息がかかるとそれがもう影響しちゃうんですか？
そうですね、やっぱりガラスにこう息をかけると、
はい、水滴
白くなりますよね、はい、そういう状態が生地に当たると絵の具とか金が浮いちゃうんですよね。
そんな水分でも影響を受けるっていう。
同じところをそれこそ5分ぐらいずっと作業してますので、うん、その間微妙でもこう息がかかっていくと、うん、だんだんそこが水滴になってくるもんですから、はあ、うん、だから絵の具ののりが悪くなるんですね。
まあ、さりげなく一箇所5分っておっしゃいましたけど、そんなに一箇所にかかるわけですか？
そうですね、はい、ですね、1日に15センチぐらいしか進まない時もありますからね。
息を止めてまでって、いや、タラさん、金蘭での技法ってのはそこまで繊細なものなんですね。
そうですね、もうそばで見てる私の息も止まってしまうぐらい、あのすごい緊張感で、でこう作品自体は大きいものなんですね、はいはい、でその上にもう本当に繊細な細かいこうミリ単位の作業をされていて、
でもその元々の生地、白薩摩の生地は以前鎮守勘釜に在籍していたっていう仁王山釜の福本博信さんが作ってるそうですね。
そうですね、生地自体はその福本さんが作られていて、うん、はいはい、私その広田さんと一緒に福本さんのところちょっとお邪魔してきました。
福本さんの担当されている部分というのはこのフォルムというか形の部分ですよね、でそこにあの絵がつけられて金が盛られて一つの作品になるわけですけれど、そのやっぱ形の美しさでこう何か参加するっていうような、そういう気持ちですか？
あの、まあ、メインはその、やっぱり絵なので、形で主張しないように、だから絵がこう乗りやすくて絵がこう見やすい形で、あんまりこうごちゃごちゃしたものをつけなかったり、できるだけこうシンプルに作って、まあその絵が入りやすいフォルムはそれももちろん意識してやってます。
いかがですか、描きやすいキャンパスですか？
いや、もちろん描きやすいですし、私は白生地はですね、女性のボディと思ってるんですよ。でその彼が描きやすいように描きやすいように作っていただけますので、そのボディに私が今度装いをしてあげるわけですよ。着物であったり、洋服であったり、軽装であったりっていうことを考えながら、でまあ全体のコーディネートがきちっといった時に初めていいものであり、女性も引き立つっていうような感覚がどっかにあるもんですから、そこら辺はあの基本的には一致してると思うんですよね、いいものを作るという面ではですね。
福本さん、広田さんを一言で表現するとどんな方でしょう？
化け物ですかね
化け物
失礼ですけど、それぐらいにもう徹底した方、全てにおいて、でそれがやっぱり作品に現れているので、もう手抜きがないんですね。もう緻密に緻密に何度も重ねて重ねて、だからまあ私が一言に言えば化け物ですね。
人間じゃないくらいの驚異的な存在です。
田原さん、化け物って言われてましたね。
そうですね、まあ、なんていうかこうプロから見てもそういうことなんでしょうね、あの技は。でもすごく素敵な関係だなと思ったのは、こう生地を作る福本さんは自分が前に出るのではなくね、本当にこう絵付けしやすいようにしやすいようにっていうことを考えて作っておられて、でそれを受け取った広田さんはそのボディをより美しく飾っていくんだっていうね、このすごく2人がこう信頼し合ってるし尊敬し合ってる、ナイスアシストって感じで素敵でした。
でもその生地を女性のボディに見立ててこんな素敵に装うなんて、広田さんもなかなかやり手ですね。
そんな目で見ないでもらえますか。
でその、まあ、美しくなった、ボディをですね、作る前と後とでは意識が変わるっていうようなお話もされてました。ご自身にとって今まで最高傑作っていう作品ってあるんですか？
私はの考えとしましては、作品を作るときは自信を持って世界一と思って作ってるんですけども、出来上がった作品に対しては今度自分を作品の下に置いて作品から学ばせてもらうという考えで生きてきてるんですね。で自分の心の失敗もありますし、デザインの配置の仕方の失敗もあります。それを修正するために次の作品を失敗しないようにまあ制作するんですけども、また違うところがまた反省点が出てくるわけですね。そうすると自分の中ではこれが一番好きだとか傑作だとか、そういうものは自分の中ではなくて、次の作品が自分にとっては絶対いい作品だとしか言いようがないんですよね。
いやまあ完璧に見えるんですけれども、例えばこの獅子の香炉の反省点ってどんなところなんですか？
これはもうあの牡丹の花を描いてますとですね、この描いてない空間をまあ自分で見た時に蝶々が乱舞してますよね、そういうところのその空白の部分がちょっとこう詰まりすぎてたなとか、そういう微妙なところがもうずっと気になるわけですよね。まあ作ってる時は 100% 狙って作ってますんで、でもなかなかね 100% ってありえませんので。
じゃあ一番のライバルっていうのは、まあ、昨日の自分と言います
か。そうですよね、もう自分自身との戦いしかないんですよね。
いや田原さん、次の作品が最高傑作ってかのチャップリンがこう言ったと言われているザ・ネクスト・ワンそのものですよね。
そうですね、すごいかっこいい言葉だなと思ったし、そういう気持ちがあるから次々いい作品をね生み出されてるんだなって思いました。でもその自分の作った作品から学ぶっていうのは、なんか私も短歌作っていて、やっぱり作ってる時は夢中なんですけれども、そのできたものを見て、あ、ここが足りないっていうのを、やっぱり自分の作品から学ぶっていう感覚はすごくわかる気もしましたね。あとね、もう本当にこう根気のいる気の遠くなるような作業じゃないですか、で私しつこいぐらいも嫌になりません飽きませんとかって聞いてたんだけど、もう楽しいっておっしゃるのね。でちょっとまあ息子の話で恐縮なんですけども、うちの息子がまあすぐね宿題をやりかけたら、あ、まあ飽きた疲れたって言うんで、あんた遊んでる時は疲れないのにねって言ったら、集中は疲れるけど夢中は疲れないんだよお母さんって言われたことがあって、もうね広田さん見てるとまさにそうだなと思って、夢中は疲れないっていうことを体現されてる方だなって感じました。 絵付けとは何でしょうか？
かっこよく言えば人生の師ですかね、お師匠さんの師ですね、教えられる学ぶ、自分で作った作品でありながら出来上がった作品に対していろんなことを教えてもらえる、